ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は、運のデザインに大義名分は不要というテーマでお話を。今回は、行動する前に理由、保証を求めすぎて動きにくくなってしまう人向けの内容です。なんで動くのか、どうすればうまくいくのか、そこを完璧に説明できなかったとしても運は動かせるよっていう話です。僕たちは何かを始めるとき、結構理由を探します。転職する理由、結婚する理由、離婚する理由、独立する理由、引っ越しする理由、何かお買い物する理由。それはもうそれで当然だし、とても素晴らしいことだと思います。より多くの理由がある選択肢こそ選ぶ価値のある未来です。でも、あまりに立派な理由を求めすぎて足が重くなってしまう場合があります。まるでその行動を正当化できる大義名分がないと動いてはいけない、動くことができないって思い込んでしまうとき結構あります。でも、理由を探す時間が長くなればなるほどに行動のチャンスを逃しやすくなります。大義名分に執着していると行動のタイミングが遅れてしまう恐れもあります。大義名分に頼り依存することで、失敗した時の結果を素直に認められなくて軌道修正ができなくなるなんてリスクもあります。私が選んだ道は間違ってないはずなんで、こんな立派な理由でやってるんだから、こんな大義を目指してやってるんだから、これでいいんだって理由の方にばっかりこだわって現実を受け入れられないのは典型的な悪運のシナリオです。まあ、とにもかくにも大義名分にあんまりこだわっているとフットワークが重くなってしまいがちです。運をデザインする際に理由や確証がないから動けないっていうのは最もよくある停滞の入り口です。勢いだけで突っ走ってしまうのは危険ですが、とはいえ全てを計算し尽くして完璧な作戦を完成させてから動く必要はないです。だって未来がどうなるかなんて誰にもわからないことだもの。そういう神様にしかわからないようなことを読み切ろう、しっかりともう形作って、何をどういうふうにやったらこういうふうになるから、それそこまで分かったから私は動くんだみたいなことを頑張ろうとしてると疲れちゃいます。未来なんていうものは実際にその時が来てみれば誰にでも分かるもので、後から考えてみると、あ、そういうことだったのねって嫌でも腑に落ちます。それで十分です。あ、なるほど、この道を選んだのはこういう理由だったのかもなって後になってから分かることあります。そうかそうか、この人と出会うためにこの場に来る必要があったのかもなって、そういう遅れてから納得する現実、経験したことあるはずです。みんなその実感を行動を起こす前に手に入れようって頑張るのは無駄とは言わないけど効率が悪いです。タイパもコスパもウェルビーイングパフォーマンスも低いです。十分な理由を手に入れるまでこの仕事はしないとか言ってたら、いつまで経っても、あ、このためだったんだなの実感が手に入らないです。完璧な大義名分を見つけようとするほど人の動きは鈍くなります。 何度も繰り返しになってしまいますが、理由というのはあった方がいいです。あった方がいいんですが、それは行動の前提ではなくて行動の結果として見つかるものだったりします。例えば独立起業するとして、やる前から社会的意義はとか御社の理念はとか問われることあります。でも実際に動いてみないと本当に提供すべき商品やサービスは見えてこないし、現実的なニーズに気づけないです。スタートはもっと漠然としていても良いです。それで十分運はデザインできます。というか、なんなら起業なんてしてもしなくてもできること、独立なんか関係なくやるべきこと、いくらでも見つかります。そうやって走りながら形にしていく人ほど長く続くし結果出します。転職も同じで、キャリアアップのため、自分探しのためなどなど立派な理由をつけようとしがちですが、実際のところ今の場所が合わないと感じた瞬間から転職活動は始めた方がいいです。それはもう立派なきっかけになります。環境を変えることそのものが運をデザインする行為です。結婚離婚だってそうで、究極的にはやってみないとわからないってのが正直なところでしょう。だからそこに変に派手な意味やドラマを求めようとすると、せっかくの縁が乱れちゃいます。大義名分が見つからないからといって立ち止まる必要なしです。やるからには目的を明確にしなさいって誰かから指摘されたとします。それはもう確かにその通りです。どうしてそれ買うの？なんでそんなことするの？って言われた時に、いや、これこれこういう理由ですと答えられるのはとても素敵なことです。でも、その理由、目的が正しいかどうか、自分に合っているかどうかなんて誰にもわからないことだし、動き出してみれば誰でもわかることです。そこを見失ってしまうと、なんか正解しか選んじゃいけない人生というか、立派じゃないとやっちゃいけない仕事みたいな感じで、どんどんどんどん運が動きにくくなってしまいます。多くの成功者見ていても、最初はね、割と漠然としてます。最初に掲げた目標、目的、理由の通りに生きている人なんていないです。むしろそれは単なる動き出しのきっかけでしかなくて、そこから先は柔軟に変更、修正を繰り返しながら前に進み続けた人が成功しています。とにかく、それは何のためにやっているのかは後から確実にわかります。未来は占い師じゃなくても、いざその時が来てみれば誰にでもわかることなんで。まだ大して生きてもいないのに生きる意味がわからないとかほざくのは、運が停滞している典型的な症状です。そんなことは生きてればそのうちわかります。行動しているうちに輪郭が見えてきて、そこに言葉が追いついてくるもんです。そういうのが自然な理想の流れなんだろうなと思います。僕が思うに、運のデザインっていうのは、未来をすべて言語化することとか、完璧なスケジュールを組むこととかじゃなくて、今の自分が動くきっかけを手に入れる技術です。目標、予定、計画を組み合わせて自分が進むべき未来をスケジュール帳の上で具現化するのは、正解を手に入れるためじゃなくて、あ、これだったらやる気になるわとか、あ、これだったら一歩目は踏み出せそうって思える自分を作るために運をデザインするんだと思うんです。その時、なぜそれなのか、 それはどれほどの意義があるのか、意味があるのか、みたいなことを誰かに説明できなくても、自分の中で踏み出せる感覚があるならもうそれで十分で。最終的に、このことの意味は何だったんだろう。なんで私はこれやってるんだろうって、最終的には言葉は必要です。でもそれは後から整えれば全然間に合います。幸運と良縁は、ちゃんとナチュラルでヘルシーに、後からついてきます。とはいえ、周りを納得させるような立派な大義名分が見つからなくて動くことが怖い。そういう時どうすればいいか。今、何かしらの自分が納得できるような理由、目標が見つからなくて、踏み出せないでいる。そういう時はどうしたらいいんだろうか。僕のおすすめは、仮の理由で動くことです。最終結論とか、たった一つの正解とかじゃなくて、お試しの、ちょっとお試し。なんとなく気になる。それくらいでも構わないので、あくまでそれは仮です。カッコ仮。カッコ仮をきっかけに動いてみて、あとは動きながら肉付けしていけば、少しずつ体裁も整ってきます。仮の予定、仮の予約、行動計画、カッコ仮。それはもう絶対それで行かなくちゃならないとかじゃない。試しにやってみて、ダメだったらもうすぐやめちゃう。そこで、カッコ仮がつくほどに理由が曖昧でも、行動が伴っていれば運はちゃんと味方してくれます。逆に、どんなに大層な立派な理由があったとしても、行動が止まっていれば運は動かないです。だから、スタートの時点で大義名分がない自分を恥じる必要は一切ないです。理由を完璧に説明できない選択でも、行動とともに幸運と良縁はちゃんとついてきてくれます。そうやって、後からどんどん仕上がってくるのが運のデザインなんだと思います。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。11月以降のイベント情報に関してです。直近が11月の19日水曜日に東京都千代田区、千代田プラットフォームスクエアというところで対面鑑定会を久しぶりに開催します。こちら8つぐらい鑑定枠があって、そのうちおかげさまで4つも埋まりました。残りあと4つ、そのうちの1つはお昼休憩ぐらいはもらうかなと思うので、あと3つぐらいご予約の枠が残っています。地下鉄、東京メトロ東西線の竹橋駅から徒歩5分ぐらいのところにある施設です。未来の作戦会議したい方、ぜひぜひ11月19日水曜日の対面鑑定会、千代田にてお待ちしています。その次の次の日、2日後には11月21日の金曜日に川越へ行きます。川越のピエニコタという古道具&ビーガンカフェのお店で、暦のお話し会と、10分2000円の旧姓占い。をやります。このピエニコタっていうのがとても素敵なお店なのと、あと当日は去年おととし同様に宿り着の販売。宿り着皆さんご存知ですか？その下で男女二人が会うと結ばれるというドラマチックなレガシーがある宿り着。僕も毎年購入、このピエニコタのお話し会の時に宿り着購入して我が家に飾るようにしているんですが、11月の21日金曜日は川越にて宿り着の販売と暦のお話し会になります。お待ちしています。さて、 今日という一日は2025年11月4日火曜日、土用の丑の日です。土用の丑の日はうなぎを食べる日ではなくて、土器の作用が強まって特に慎重に過ごした方がいいよっていう注意の日です。長女相と土用な日々は今日入れて残り3日間続きます。11月の7日13時5分頃までは土用です。そして明日10月5日から土用の最後ペ警報発令予定です。ここは体力を温存して慎重に参りましょう。無理は禁物です。今日の幸運レシピは酢昆布。昆布も OK、 酸っぱくなくても OK、 黒い食べ物が吉です。最後に今日のキーワードは正直、ありのままを表す。その心は、その場で思いついたことが自分の本心とは限らないよっていう日です。自分で自分の心を疑ってみることも必要です。いろんなことを思いつく中で、すべてが自分の本気、本心、本当とは限らない。じゃあどれを信じて生きるべきか、どれが自分の思いなのかっていうと、過去からずっと考え続けていることです。今日たまたまそう思ったじゃなくて、これまで何度も何度もそう思ってきたことです。それが本当の本来の自分となります。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、毎朝スタンド FM から配信しているこの朝ラジオは、Spotify、Amazon Music、Audible など、いろんなメディアでご聴取いただくことができます。普段使い慣れたアプリの中でフォロー、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは今日もできることをできるだけ、西企画、西俊久でした。いってらっしゃい。ひでみんさん、おはようございます。小川智美さん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。今日のみんなのコメント欄は晴れマークがずらーっと並んでいて気持ちいい。群馬県富岡市の朝も雲一つない綺麗な青空で、紅葉が始まった山の稜線がすごく綺麗にくっきり映っています。土用の丑の日とはいえど、これだけ晴れてくれると気持ちよく過ごせそうです。増井さん、ユンさん、クーさん、モンさん、エヌシャンティさん、キミコさん、タカさん、ケンさん、サンフラワーさん、ロミーさん、ミーチーズさん、おはようございます。チエさん、ミズッキさん、トモリンさん、リュオさん、ちゃんたけさん、グルーブさん、チューンさん、みかんさん、花子さん、コンサートさん、ERG ジュンさん、モコさん、ようこさん、羊のエミリーさん、エコーさん、おはようございます。いつもありがとうございます。リュオさん、まず行動を始めるためのカッコ仮。はじめの一歩が出しやすくなる素敵な言葉ですね。これがね、いや本当にフットワーク軽い人ってカッコ仮でスイスイ進んでいくんですよね。絶対いい人としか付き合わないとか言わないし、絶対正解しか選ばないとか、絶対に間違えたくないとか言わないんですよ。人生カッコ仮ばっかりなんですよ、あの人たち。その代わり動き続ける中で、こういうことだったんだ、こっちの方がいいや、これが正解なんだっていうのが分かって、最終的には私はこれですっていう確固たるものを掴むんですよ。一方で今なお自分が見つからないとか言って曖昧なままな人は、自分に確固仮を許さないんですよ。もう間違えたくないから、正解だけがいいから。そのくせね、やったこともないことに関する批評はやたら得意で、ああでもない、こうでもないって言いながら、いつまで経っても一歩目が踏み出せずに運が動かない。その、ああだこうだのことを運のデザインって呼ぶのかって話で。動くことができない理由なんて、何もデザインしてないっていうのと同じ。 だったら動けるカッコ仮の方が立派な運のデザインです。白紙の紙を前にして何を書こうって一筆も下ろせないでいることよりも、とりあえず一本の線を引いてみる、とりあえず丸書いてみる、丸書いてみたらちょん、丸書いてみたらちょんでしてみる、そういうのが運のデザインなんかなと思います。モンさん、金谷先生のインスタのなりすまし昨日報告しました。ありがとうございます。この場で取り上げていただいてありがとうございます。西金谷のインスタグラムになりすましの偽物が登場して、もう4000人以上の人のところにフォローしに行ってる。その中でもう240名の方がフォロー返ししちゃってる。まだね、具体的な詐欺被害みたいなものは上がってきてないし、どこかからクレームやトラブルの報告が来たっていうのはまだないものの、まあ、確実にあるじゃないですか、全部あれ詐欺だから。それに関してね、説明したら金屋がおろおろしちゃって、どうしたらいいんだ、何ができるんだって、79歳のおじいちゃんをおろおろさせんなよと思って、今いろいろ心配しております。もしも西金屋のなりすましインスタグラム見かけた際は、皆様フォローせずに、でできれば運営にこれはなりすましの偽物だよ、他の人が語ってることだよっていうのを報告して、撲滅のご協力をお願いいたします。見分けは簡単で、鍵垢じゃないし、あと投稿いっぱいしてます。西金屋投稿ゼロじゃないです。西金屋がサブアカウントを作ることもないです。もう確実にそれはなりすましです。西金屋のアカウントはたった一つということでお願いいたします。ケンさん、土曜明けやりたいこと山盛りですとのこと。僕もです。でもくれぐれもご注意ください。超繁忙の11月は最初から飛ばしすぎるとガス欠になって、後半いろんなこと諦めなくちゃなんなくなる。そのドロップアウトしてしまうことになる。なので、やりたいことのリストをちゃんと1ヶ月の中で散らしていただけると、安心して超繁忙の11月を駆け抜けることができるはずです。タートルさん、おはようございます。ありがとうございます。というわけで今朝の配信はここまで。僕も自分がデザインした運を信じて行ってまいります。Thank you.